こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本田健一、京都の神社と祭り、千年都市における歴史と空間は、京都の神社を個別の名所や信仰対象として列挙するのではなく、都市の成立、宇治国域、祭礼の担い手、巡行の経路という空間的歴史的な関係から読み解く歴史地理、歴史民族学の入門書である。対象の中心となるのは下鴨、貝鴨、松尾、伏見稲荷、初坂、北の今礼、下漏れ、今宮など京都を代表する神社と祭りである。著者は京都を神々と祭礼の都市と捉え、祭りの構造を知ることが都市そのものを理解する手がかりになると論じる。平安京以前から存在した社名と都市の展開に伴って成立変容した社とを区別し、各神の性格や地域社会との結びつきを比較する点に特色がある。葵祭り、松尾祭り、稲荷祭り、祇園祭り、お礼祭など華やかな行事の表面だけでなく、長期にわたる都市社会の編成を映す制度として考察する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平安京の外に置かれた神社から都市の輪郭を読む本書の重要な視点は、代表的な神社の多くが平安京の中心区域の外側に位置するという配置にある。これは単なる地理上の偶然ではなく、都が造営される以前から土地に根付いた信仰と新たに形成された都市空間との接続を考える出発点となる下鴨、上鴨、松尾、伏見稲荷のように、平安京以前に由緒を持つ社は都の外縁にあって周辺地域の神を祀りながら、首都の発展とともに広い信仰権を得た。他方、波坂、北の御礼、今宮などは都市に生じた疫病、恩霊への恐れ、社会的な不安とも深く結びついて理解される。本書は古い社と後代に大きな意味を帯びた社を同一視せず、成立の背景によって最新の性格や祭礼の役割が異なることを示す。その比較により、京都は整然と計画された都であると同時に、終焉の信仰を取り込みながら維持されてきた都市だったことが見えてくる。神社の所在地を地図上の情報で終わらせず、都市の境界、成長、周辺との関係を示す歴史資料として扱うところに本書の方法的な特徴がある。次に、神蔵豊は神氏子、居住地を結び直す祭礼の仕組みである。祭礼を理解する上で本書が重視するのは、神社の境内で完結する儀礼ではなく、釜寺が氏子の地域へ渡越し、後に官御する構造である。神を神社から迎え出し、地域の人々が神を迎え、芸能や香を捧げ、再び社へ送り返す。この往復運動は神と地域共同体との関係を目に見える形で更新する仕組みといえる。祭りは観光的な見物の対象になる以前に、誰がその神を支え、どの範囲を神の守護に属する場所と考えるのかを確認する機会だった。本課では氏子と氏子区域に着目することで、各神社の信仰が抽象的な京都全体の伝統ではなく、具体的な町や住民の継続的な負担と参加によって支えられてきたことを捉える。さらに、氏子区域の教会が平安京の王子と重なる場合があることは、都市計画の線が宗教的社会的な結びつきにも作用したことを示唆する。カムゾット行を読むことは、祭りの演出を知ることではなく、都市の内部で共同体がどのように組織されてきたかを読むことなのである。さらに、9つの神社を比較し、最新の性格と信仰の成立条件を区別する。京都の神社を一律に古都の伝統として扱うと、それぞれの社がなぜ祀られ、どのような人々に必要とされたのかが見えにくくなる。本書は代表的な神社を取り上げ、最新の由来、創始の背景、氏子との関係、祭礼の在り方を比較することで、この問題を整理する。例えば、鴨の神々、松尾、稲荷の信仰には平安京以前からの地域的な基盤がある。一方で、八坂神社の祭礼には疫病退散の祈願、北野天満宮には菅原道真への信仰、お礼者には恩霊を鎮める思想が関わる。これらは同じ神社の祭りでも、発生の契機も神に期待された働きも異なることを意味する。また、今宮のように地域社会の形成や社会的な変化と結びつけて考えるべき社もある。本書の比較は、神話や縁起を紹介するだけの解説ではない。神の性格を、都市の人々が直面した課題、居住地の構成、信仰を維持した集団との関係に置き直す試みである。この視点により、各祭礼の違いは意匠や知名度の差ではなく、京都で異なる時代に成立した社会的要請の差として理解できる。そして、祇園祭りの山鉾巡行に見る担い手の変化と都市民の主体性、本書は祇園祭りを固定した伝統の完成形としてではなく、担い手と内容を変えながら継承されてきた祭礼として捉える。とりわけ、亀蔵豊と山鉾巡行を区別してみることで、祭りを構成する要素が同じ時期に同じ集団によって支えられてきたわけではないことがわかる。中世の祇園会では、信仰者集団や同業者組織など多様な主体が鉾や渡物を調子に奉納したとされる。 都市の町が遅延的な共同体として整備される過程で、山鉾は下境の町人による祭りとしての性格を強めていく。ここで重要なのは、豪華な山鉾が単に文化財として残ったのではなく、都市の経済、自治的な町の運営、地域の名誉と結びついて維持された点である。祭礼の担い手の変化を追うと、政治権力、宗教勢力、職能集団、町衆が都市の公共的な行事にどう関与したかという問題も浮かび上がる。祇園祭りだけを京都祭礼の代表像にしてしまわず、その歴史的変化を他の祭りと並べて位置づけるため、読者は伝統という語の背後にある調整、継承、再編の過程を具体的に考えられる。最後に、祭礼の年代層をたどり、千年都市における継承と変容を考える。本書は祭りを古い形式がそのまま保存されたものとは見なさず、平安京以前、平安後期から鎌倉期、南北朝室町期、戦国期から近世近代、そして現代へという長い時間の中で捉える。葵祭りやあざんつい、おまれ神事には古僧の信仰を考える契機があり、松尾祭り、成祭りには平安京の都市構造と関わる側面がある。また祇園祭り、今宮祭り、お礼祭は都市社会や担い手の変動を追う上で重要な対象となる。この年代的な整理の意義は、祭礼の起源を一点で確定することではない。神事どこ、芸能山鉾、地域組織といった諸要素が時代ごとにどのような意味を持ち、誰によって支えられたかを見極めることにある。現代の祭りに古い要素が見られても、その運営や参加の仕方まで昔と同じとは限らない。本書は、継承とは変化の否定ではなく、社会の条件が変わる中で祭礼を成り立たせる関係を保ち直す営みだと理解させる。限られた新書の紙幅ゆえ、各祭礼の細部を網羅する本ではないが、個別研究へ進む前に時間の重なりを読む資格を与える点で有用である。結論として、本書は、京都旅行のために有名社寺の由来や祭りの日程だけを知りたい読者よりも、なぜ京都にこれほど多様な祭礼が残り、それらが都市のどの場所、どの集団と結びついてきたのかを理解したい人に適している。京都市、日本の民族宗教文化、都市史に関心を持つ初学者にとって、神社、氏子、亀島町、祭礼を別々の項目として覚えるのでなく、一つの空間的な関係として把握できる利点が大きい。祭礼見学の前に読めば、巡行路や上序と魚、地域ごとの関与を観察する視点も得られるだろう。類書には、名社の縁起や祭りの華麗さを紹介するガイド、あるいは祇園祭りだけを深く扱う研究書が多い。それに対し、本書の特色は、平安京以前の信仰から中世近世の担い手の変化までを視野に入れ、複数の神社を比較しながら京都という都市の構造を描くことにある。図解を用いて氏子区域や祭礼の構造を理解しやすくしている点も、新書としての実用性を高めている。各論の詳細には紙幅への限界があるものの、京都の祭りを昔から続く行事として眺める段階から、地域社会が時間をかけて維持してきた歴史的制度として読む段階へ進ませる堅実な導入書である。ご支援いただける場合は、本田健一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。